週刊イラン。
ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
この時間もこの1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間に起こった主な出来事です。
ما در جمهوری اسلامی 40 ساله که توانستیم در مقابل زورگویی استکبار بایستیم。
イラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏がコーラン国際コンテストの出場者と会談しました。
イラン全軍の総指揮官であるハーメネイ氏がイラン軍の防衛の用意を強調しました。
テヘランでインド洋海軍シンポジウムが開催されました。
そしてイランの核合意をめぐるさまざまな動きについて見ていきます。
イランは40年前から覇権主義者の理不尽な要求に抵抗し、イランのイスラム体制を消し去ろうとする敵の意思に反し、発展を遂げ力を増してきた。
ما ریشه دارتر شدیم、تواناییمون بیشتر شد、قدرتمون بیشتر شد。
イランは40年前から覇権主義者の理不尽な要求に抵抗し、イランのイスラム体制を消し去ろうとする敵の意思に反し、発展を遂げ力を増してきた。
ハーメネイ氏は先週木曜、コーラン国際コンテストの出場者と会談し、イスラム共同体の幸福と発展の唯一の道はコーランを実践することだとしました。ハーメネイ氏は次のように語りました。
イスラム諸国はコーランを支えにしなかったために屈辱という病に陥っている。アメリカの大統領から我々がいなければ、一部のアラブ諸国は1週間と持たないだろうなどと言われているのもこのような病の結果である。
ハーメネイ氏は次のように語りました。
コーランは我々に、敬虔な人間は互いに結びついて団結し、不信心者とは関係を持ってはならないと教えている。だが残念ながら一部のイスラム諸国はシオニスト政権イスラエルと関係を持っている。このようにコーランを実践しないことの結果が地域における現在の犯罪や戦争である。
イスラム共同体の幸福や栄誉は間違いなく統一と共感によって得られます。そのためイスラムの敵の最大の目的はイスラム社会を支配するために対立を生み出すことです。このような状況の中では対立を脇に追いやることが不可欠です。
イスラムの統一を促す要素の一つは宗教的な共通性やコーランが強調する内部の統一を支えにすることです。神はイスラム教徒に対して統一を呼びかけ、対立を否定しています。このような純粋な考え方は、イスラムではイスラム教徒の統一こそが栄誉と幸福に達するための秘訣だとみなされていることを示しています。
イスラム教徒の間に対立や憎しみを生み出すことで、イスラムの敵はチャンスを手にします。そのため、イスラム共同体がコーランの統一を生み出す教えに注目することは、すべてのイスラム諸国にとって回避することのできない非常に重要な義務なのです。イラン全軍の総指揮官を務めるハーメネイ氏は先週日曜、イラン陸軍の総司令官や司令官らと会談し、さまざまな脅威に対する治安部隊の備えの重要性を強調しました。ハーメネイ氏は次のように語りました。
明日の軍隊が今日の軍隊よりも優れ、革命的かつ機能的で強力になるよう発展を続けるべきだ。
ハーメネイ氏はかつての軍関係者の貴重な経験と機能性を称賛し、軍の若者たちの輝かしい未来に期待感を示すとともに、軍の力の拡大と発展の継続を強調しました。
イランは1980年代のイラン・イラク戦争の経験を生かし、防衛力の拡大に取り組んできました。そして防衛力に必須の事柄を考慮しながら計画を立てました。イランのハータミー国防軍需大臣はこれについて次のように語っています。イランに対する敵対の深さに注目し、イランでは長期的な戦略が形成された。それによりイランは防衛力を獲得した。
革命防衛隊から国軍に至るまで、イランの治安部隊はさまざまな脅威に対抗する上での抑止力を有しています。このような備えは防衛分野の革命的な精神を持つ若者たちとともに、熟練のエリート部隊の独創的な努力によって生まれたものです。
イスラム体制が生まれてからの40年、イランの革命防衛隊と国軍の間には強力な結びつきが存在してきました。その結果、さまざまな脅威に対抗する上でのイランの攻撃力、防衛力はともに最高のレベルで向上しています。
イランの防衛に関して重要な問題の一つはミサイル防衛力の保有です。これは抑止力という点で戦略的な重要性を有しています。イランは他国を侵略するつもりはありません。しかし敵や侵略者に対しては、地域の集団の安全や安定を崩そうとする勢力には最高のレベルで対処するというメッセージを常に与えています。
政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜週刊イラン。
先週テヘランでインド洋海軍シンポジウムが開催されました。
メジャー・ジェネラル・モハメド・ホセン・ブゲリ。
インド洋海軍シンポジウムはこれまで各国で5回開催されており、イランの歴史上最大規模の軍事会合で、イラン海軍が2年間この会議を主催しました。
インド洋海軍シンポジウムには加盟23カ国とオブザーバー9カ国が参加しました。イラン海軍も加盟国の一員です。
イラン統合参謀本部のバーゲリー議長はこのシンポジウムの開幕式で、世界の二極体制は崩壊し、東と西で新たな国が台頭しているとし、アメリカと一部の大国は各地に部隊を派遣し武力を行使することで無秩序を広げていると語りました。またアメリカはテロ組織 ISIS を支援し、西アジアの大部分を危機に陥れ、人々が殺害されたり難民となったりしているのを促しているとし、アメリカとその同盟国による最近のシリアへの空爆は違法な行動の明らかな例だと述べました。
週刊イランは IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
今週も地域や国際レベルで核合意の行方が注目されました。
イランのローハーニー大統領は先週水曜、イラン北西部東アーゼルバイジャン州のタブリーズで記者会見し、 核合意をめぐるヨーロッパとアメリカの協議はイランには関係がないとし、西側諸国に対しイランの利益が確保されなければ合意は存在しなくなると警告しました。
ローハニー大統領は、イランは核合意が破棄された場合の包括的かつ新しい計画を用意しているとし、アメリカ大統領は核合意が破棄されればイランは急速に平和的な核活動を続けることを知るべきだと語りました。ロハニー大統領は核合意における変更は容認されないと強調し、核合意の変更を求める国々はこの合意を今の状態で受け入れるか、そのすべてに別れを告げるかのどちらかであることを知るべきだと述べました。
イランのザリーフ外務大臣も先週、平和構築に関するハイレベル会合に出席するためニューヨークを訪問した際、分析ポータルのアルモニターのインタビューで、ドイツとフランスがアメリカを核合意に残留させるためにイランへの圧力を拡大しようとしていることについて次のように語りました。この政策は誤りである。これらの国は自国とヨーロッパの利益を考えているのであれば、トランプ大統領を説得し核合意にとどまらせるとともに、アメリカの取り決めを誠実かつ正しく履行させるようにすべきだ。
トランプ大統領はイランと6カ国の核合意に彼の望み通りの変更が加えられなければ、次の期日である5月12日には対イラン制裁の停止を延長しないと警告しています。ブルッキングス研究所は次のように強調しています。
アメリカ政府は核合意破棄の代償を支払うのはイランだけではないことを考慮すべきだ。核合意の崩壊はイランの核活動に関する肯定的な展望を失わせ、2つの対応の間の亀裂を拡大することになる。
イラン国家安全保障最高評議会のシャムハーニー書記は先週、世界5大陸の安全保障関係者による会合に出席するためロシアのソチを訪問しました。シャムハーニー書記はロシアのパトルシェフ国家安全保障会議書記およびパキスタンの安全保障担当首相顧問と共同記者会見を行い、地域におけるアメリカの情勢不安を作り出す行動に懸念を示し、この流れに対抗するためアジアの有力な国が全面的に協力を行う必要性を強調しました。
イランは常に地域の危機に関する政治的な解決法を探ってきました。この協力は過激派を消滅させる上での助けとなっています。こうした中、シリアとイラクでのテロ組織 ISIS の敗北にもかかわらず、テロによる問題は今なおなくなっていません。テロリストは現在、イランとロシアの国境に近いアフガニスタン北部に移動しています。
イランの地域諸国へのメッセージは、地域の人々は共通の利益を有しているため、互いに助け合って、安全と恒久平和を確立すべきだというものです。これまでの経験が示しているように、地域の安全と包括的な平和の確立のために集団の努力が存在しなければ、情勢不安や衝突がなくなることはないでしょう。ザリーフ外相はツイッターで次のように語りました。
地域の平和と安定の確立に関するイランのメッセージは明らかである。共に勝利するか、共に敗北するかだ。
ザリーフ外相は、安全保障は地域の協力に依拠しているとし、イランは核合意の実施後、地域対話の組織の設置を提案した。なぜならこれは現在、地域の憂うべき状況を脱するための唯一の方法だからだと語りました。
ザリーフ外相は先週土曜、イラン、ロシア、トルコの外相会議に出席するためモスクワを訪問しました。アスタナ協議は地域に平和を確立するためのイランの努力と地域協力の一環です。この地域協力は昨年1月からイランとロシアのイニシアチブ、そしてトルコの協力によりシリアの和平確立を目指して始まりました。 イラン、ロシア、トルコの努力によりアスタナの和平協議の流れが形作られ、この協議によってシリア危機の解決に向け重要な進展が見られました。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスは parlstoday.com/ja です。